マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。元衆議院議員国策投資家の杉村太蔵さんです。どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
お世話になります。
はい、太蔵さん、はい、まあ、先ほど冒頭でもお伝えしましたけれども、いよいよ衆議院解散総選挙ということになりましたけれども、
28日に解散で、
はい、
来月22日投票ですか、で、まあ、まずね、申し上げておかなきゃならないなと思うのは、はい、この放送でもですね、また2週間後、お邪魔して、
あ
の
10月10日
10月10日お話しさせていただきますが、はい、もうね、これからお話しする内容で、私がどこか特定の政党をですね、支持をしていたり、またはリスナーの方に推奨したりするってことは全くありません、はい、もしそのように受け取ったとしたら、それは完全な誤解です。あくまでも投資家としての株式相場の見立て、その中での国策投資家の視点という点でですね、お話をさせていただくので、もう繰り返しますが、どこの政党を支持するとか推奨するものではないという点で大前提、
もう完全に深く認識いた
しました。で、ね、これ大事なことなんですよ。公共の電波で話をするということでは、
私どもの話してることも、これもまさにおっしゃられた通りな前提になって
ます。ただ、はい、非常に立場がね、こういう立場ですので、誤解を与えてはいけないなと思いまして、またね、放送局に迷惑かかってはいけないなと思っているんですけど、その上で、今回ほどね、もう久しぶりに私は投資家としてね、興奮してる時もありませんよ。
テンション高いですよね。
いやー、もうこのね、1年弱ね、思い起こせば今年の2月ぐらいからテレビをつけると、あの籠池夫妻が出てきてね、はい、あの辺りからなんか気持ち悪いなと。で、家計問題が出てきて支持率が地利貧で、7月に都議会議員選挙では自民党が歴史的大敗、都議会で二十数議席なんて聞いたこともないし、誰も想像したことのないような数字なんですよ、
はい、
いや、これの状態で、まあ、国策投資家は何度も申し上げる、内閣支持率が高く上昇傾向にあれば株価にとってポジティブですよと。それはどうしてかって言ったら、支持率が高ければ高いほど力強い経済政策ができるからですよと。逆に言えば、支持率が低ければ低いほどなかなか思い切った経済政策ができないと。で、このまま任期満了は来年の秋でしたけども、このままもし、安倍政権が続くとするとですね、私がやっぱ来年の4月の黒田総裁後任人事、も含めて、来年の秋の自民党総裁選挙、これはいろんな意味で大きくこう不透明な状況になるなと思っていたんですけど、ここのタイミングでの解散で、まあ、正直言ってですね、2012年12月に安倍政権発足しましたけどね、民主党から自民党に変わった、あのタイミングのあの興奮にちょっと近いものを感じてますね。これね、2018、19、うまくいくと、私は2万円限界説でしたけどね、これまでは2万5千というね、強気の設定をね、私はここで変えたいと思ってるんですよ。
株式市場にもプラスの、
いや、極めてプラスですね。で、どこの政党支持とかじゃないですよ、じゃないですけども、今現時点でかなり与党側が有利、つまりは内閣が安定するんではないかなと。選挙後も内閣が安定することが株価にとってポジティブだって、ただそれだけの話ですよ、はい、で、その論拠というのはですね、解散を表明されてからものすごく解散、なぜ今解散なんだと、解散の大義は何だと、こういう解散することに対する批判が強いですね。この解散に対する批判が強ければ強いほど、皮肉なことに与党が選挙有利だっていう証明なんですよ。これかつて小泉総理が優勢解散だと、参議院で否決されて、2005年8月7日、参議院で否決されて、その日即日衆議院を解散したんですよ。参議院で否決されたのなんで衆議院解散なんだと、多くの政治評論家は怒ってましたけど、野党もね。でも結果はしようと。逆に言えば麻生政権で2009年の7月だったかな、この時麻生政権で解散して、その時私は失職したんですよ。で、その時にはね、野党は解散性解散性ってずっと言ってたと。 でも解散だと、残り解散っても残り任期2ヶ月しか残ってなかったんですけどね、その時はもう与党大敗で鳩山政権誕生で、このあと野田政権で解散を打ちますけどね、その時も安倍さん自民党になって解散性解散性っつって、やっと解散してまた政権交代で安倍自民党、
あ2012年ですね、
解散を表明した時に野田政権の時は実はそれで、その表明した時にいきなり株価が上がったっていうような、
いや11月今で覚えてますけどね、2012年11月15か6だったかな、予算委員会見てたんですよ、そしたら突然野田さんが、じゃあもう来週解散しますよと、こういった時に私はもう椅子からこけそうになりましたね。
一気に来ました
ね。もう家内に言って、おいと、家中にある小銭集めろと、全額投資だと、これは 100% 上がると、もうその時にはもうありとあらゆる通帳をひっくり返して私の証券口座に突っ込みましてね、ドーンと、もうこれでもし上がらなかったら、もう終わりだと日本は、もう絶対上がるからっつって、
その後右肩上がり
でした。これでバーッと上げましたよね。その時の興奮に近いぐらいの、ものを私は今感じてるっていうことですね。
要はその野党側から解散に対する非難が強くなってるということは、解散してほしくないっていうようなそういう気持ちの表れっていうことなんです
ね。一つのバロメーターですこれは、だから現状国策投資家としては内閣が、10月22日って、総選挙後もですね、安定して続くんではないかなという、予想ですね。
もしもでも野党がね、それで政権を取れる、政権を取ることがこれ目標としてるんだったら、はい、もちろんそれで解散をしてるっていうことは、はい、ああじゃあ政権を取れるチャンスがやってきたんだということ で、
そうです、
喜ばないのがおかしいというふうな捉え方もできるわけでしょう
ね。おっしゃるとおり、現時点でもし10月22日の投開票で自公過半数割れたと、これは政権が変わると、そうなった場合、まあ、杉村家は、まあ、とりあえずその日の朝一番に証券会社に行って全資金をタンスによく移動すると
戻すと
これは先行き不透明、どうなるか分からないと、でね、ここがねやっぱりね、僕はね前原さんにね、ぜひね、そういう僕がそういう気持ちになってしまうっていう理由をね、お伝えしたいのはね、前原さんが政権取ってね、共産党と一緒に選挙を一緒にやるってなるとですよ、一体どんな経済政策なのかっていうのはいまいち分からんのですよ、
はい、
でそこをねもうバシッと、でもう安倍さんも苦しんでる、前原です、もう今の投資家経済家も苦しんでるのはですね、もう今の日本経済で何が問題かって言ったら、我々の給料上がってないんですよ、賃金が。
そうなんですよ ね賃金が10年前に比べて、収入が122万円減ってるという
、つことは10万円月収が下がってるってことですよ、
税金も増えてるし、
ね、だから本来10年前30歳の人は今いくら守られてるか知りませんけどね、40、もうあれから10年だったら今よりも10万は儲かってたと思うんですよね、それがないと。だこのね、物価価が上がるか上がらないかっていうことよりもね、物価上げたかったらまずは我々の財布に金を入れてくれと、それが企業で400兆円の内部留保がありますと、この内部留保をどうやって財布に持っていくかっていう、ここをねアイデア出してくれたらね面白いと思うんですけどね、
やっぱり賃金上昇してくれないとね、
いや僕ね本当ね経団連会長に文句言う気はないですけどね、プレミアムフライデーを月末から月始にしようって言うんですよ、考えてみりゃ月末は忙しいと、月末の最終金曜日なんて、
ね、決算 でも太蔵さん、もうちょっと生臭い話してくれませんか、今日せっかく選挙をこれいきなり選挙になるっていう時に、太蔵さんいきなり選挙のその郵政解散の時って国会議員にその時になったわけじゃないですか、
はいはい、
で郵政解散が決まって、それで太蔵さんが立候補して名簿に名を連ねるまでの間、どんなスピードか進んだんですか。
8月7日に郵政解散になりましたよね、そこから私はその当時証券会社の調査部にいましてね、これでいきなり上司に呼ばれましてね、
はいはいはい、
おい大佐と、お前にビッグミッションを与えてやると。私はご承知の通り清掃員から入りましたからね、で1ヶ月ごとのね、あのアルバイトみたいなとこから入って、で1年数ヶ月経ったその時ですよ、でお前よく頑張ってるから、お前にビッグミッションを与えると、この郵政民営化が成功すると株価跳ね上がるぞと、いいっては選挙の動向を調べろと、そう言われたのが8月8日ですよ、解散翌日、 そして調べてたらたまたま自民党のホームページにぶち当たって、郵政民営化、あのこの度自民党は候補者を公募しますと、で一次試験は論文試験ですと、郵政民営化と構造改革に対するあなたの考え方1600文字で書いて送ってくださいと。でそれを見た時私はね、よし立候補するぞと、あんまり普通の人は思いませんねただただ小泉さんへのファンレターぐらいの気持ちで、部長が言ってることで外国人の上司が言ってること、そして機関投資家が言ってること、まあ、最後に一部大臣がおっしゃってること、これ全部バーッと書きましてね、
原稿用紙4枚、
原稿用紙4枚で最後にね、私もそう思うと、だからぜひ頑張ってくれと、これパクってるわけじゃないんです、私もそう思うですから、ね、この意見に対して賛成だって私の意見表明ですから、論文書いて送ったんですよ。そしたら2日後、
それでね、すごいね、大勝ちして、その時に国会議員になって、で一期でお辞めになられたけれども、今やあるっていうのはね、すごくこれ、ね、振り返ってみると、面白いですね。
面白いですよ。いや、よくね、選挙の準備が整ってないんじゃないかっていう、ね、方も結構いらっしゃるんですけどね。
あの今回 の、 あの小泉、失礼しました、小池新党、希望の党も、時期同じくして立ち上がりましたよね、このあとまとまるのかどうかっていう声もね、結構ありますけれども、その時期、タイミング、
いや、 やっぱり国民の皆さんがやっぱ期待するかしないかと、まあ、やっぱり日本の今国政、やっぱりどうしても党首への期待、代表者への期待、安倍さんへの期待、これが非常に大きいのでね、そこの例えば安倍さんを支持している候補者です、小池さんを支持している候補者です、で候補者その本人がいいか悪いかちょっとさておきですよ、例えば先の都議会議員選挙の結果を見ましてもね、私の知ってる都議会議員、現職議員だった人はもう毎日のように老人ホームや介護施設や託児所を回って、本当に、いや都議会議員の鏡だなと、いやこういう方が都政に一人でもいるっていうのは本当ありがたいなと思っていましたけどね、もう本当ついさっきあの出馬表明しましたという都民ファーストの会の候補者にあっさり負けましたからね、いやだからまあそんなもんですね、これいいか悪いかはさておき、
2位って結構揺れ動くっていう、
いや党首代表者への期待、これが今非常に大きく選挙戦影響しますね、だからこの辺ちょっと流動的なんでね、まだまだ22日ありますけどね、あのどうなるかなというところですね。
ちょっと僕疑問があって、あの東京都知事のまま代表に なることに決まったじゃないですか、そうすると、あの大阪ですとか、あの名古屋ですとかでその希望の党が票を得ることがこれできますかね、候補者を立てたときに、あの東京の都知事が代表っていうのは名古屋大阪だと支持本当にされるのかなっていう疑問があるんですが、これはいかがですかね。これ
だから野村さんおっしゃる通り、その点だから鈴木宗男新党第一代表は、あのそういうことは考えられてますね、完全に北海道をの地域政党としてやると言われてみれば、ね、新宿の候補者が新党第一ってもちょっと違いますもんねやっぱりね、いやだから現にその橋本さんが作られた日本維新の会もものすごくその関西圏では影響力
あって、関西だとね票を集めますよね、
前回都議会議員選挙でも候補者出されてたのかな、まあ結果的には議席は取ってなかったと思いますね、だちょっとそういう意味ではね、厳しいのか、ただ今回都民ファーストの会ではなくて希望の党という政党名にしましたね、全くその都民ファーストの会は地域政党ですけど、そうじゃないんだよと、希望とはもう本当に国政の政党なんだよと、そこの代表なんだよと、その代表として東京都知事も兼任するんだよと、まあここはもう有権者の判断でちょっと私も難しいなと、あのどう整理していいかはこれからいろいろ議論聞いてあれだと思いますけど、
太蔵さんの考えとしては、今の段階だと今の政権がそのまま枠組みとしては続く可能性の方が高いんじゃないかっていうような、
この時点では
その観点で、現時点だと考え
てるんですね、だんだんよし解散嬉しいなと、やっぱりこれは政権倒せるチャンスだという声がですね盛り上がってくるとあれですけどね、今のまで北朝鮮情勢がこれだけ緊迫しているのになぜ解散なんだっていう批判があるんですけどね、
これも見方変えるといずれ1年以内にやらなきゃいけないと、
はい、
安倍さんとしては今ならまだなんとかなると、もっと緊迫してきた時になったらじゃあどうなるんだと、今北朝鮮情勢が緊迫しているので任期満了を迎えましたけども延長させてくださいと、こんなことが果たして民主主義で許されるのかって話になってきますんで、
はい、
まあ、解散に関してはね1億2000万人の中たった一人内閣総理大臣を務めてる方しかないんでね、あんまりそれに文句言っても意味ないかなって気がしますけど、ね、
でも結構太蔵さんこれ当てたじゃないですか、僕は覚えてますよ、はい、あの支持率がこの秋ぐらいに上がったところで、はい、冒頭で解散する可能性があるんじゃないかって太蔵さんおっしゃられてましたよ。
いや、僕そんなこと言ってましたっけ。
言ってました、言ってました。
自分で言ったことも忘れてますけどね。いや、僕はね、なんかね、あのこうなったらあれ、あの安倍さんにとっては有利になるだろうなと思いましたけどね、まさか本当にそう
内閣改造をやって支持率が上がった時に、ね、その時に、秋に解散っていうのはあるんじゃないのかなっていうのは
面白
いです。
ただね、僕の予想外だったのは、うん、そのあんまりあれですけど民進党の女性議員がいましたね。
言いたいことわかります、言いたいことわかります
。あれは私は全く予想しませんでしたね、うん、あれがなかったら果たして今回解散に踏み切ったかどうかっていうのは あれは相当新代表船出の、まあ、なんていうのかな、いきなりよしあの船出しようと言ったら完全に風も吹かなければ何もないと、厳しい状況
で、それ有権者としてこの今のままだと選挙に受かりそうもないから、だから党を移動するんだっていうようなそういう動きに対してなんだろうなと思う人多いかと思うんですよね。そのあたりはこれは仕方ないことなんですか。
あ、仕方ないですそう言っていろいろ政党を渡り歩いて、うん、でもういろんな政党を渡り歩いて政界で生き残って今要職に就かれている女性政治家も多いですから、
はいはい、
います、女性も男性もいますからね。
それで例えば民進党の側になった場合、ほらいっぱい議員が、あ、ね、長島さんだとか細野さんだとかはお辞めになられたじゃないですか。それでその方々が仮にあの希望の党とかにの中に入って、それで民進党と希望の党が選挙協力やるっていうようになったら、どんな顔して相手の顔を見ればいいんでしょうかね。これなんか言いづらくなりませんかね
、まあ、川内さんそういうですね神経質な方は政治家やってませんそういうデリケートな方はね政治家やらないです何言われてあんまりこうよくわからないと、
僕なんかすごく今の
自分都合の悪いことは聞こえないんです
よ、ね、太蔵さんね国会議員の経験者だけあってね、すごくわかった今の話が、
そういうね神経質な人はまずね選挙出ようと思いませんよ、鈍感だから選挙出るんですよ。大体考えてください、町中に自分が生まれ育った愛する町中に自分の顔写真を貼るんですよ。そんなことをね普通の人はやっぱりやりたがらないですもん、やっぱこういうことをね、しかも誰も聞いてない駅前でね、大音量で自説を解くなんてね、ちょっとやっぱりね少々の批判にね、とかちょっと今おっしゃる鎌田さんの陸さん まさにそうなんですけど、ちょっと自分のやってることおかしいなと冷静になれる人は政治家やれません。
肝が座ってないとっていうところですね、まあ、今回の選挙消費増税が最大の争点になりそうだっていう声もありますけれども、太蔵さんが
使い道ですね、
太蔵さんが提言するとしたら、
これいい振りですね、忘れてましたよこれぜひね後者の皆さんね、もう日本経済活性化、一つの私のね、私が今大臣だったらね、これ株の譲渡益、これに税金かけるのはこれしょうがないと、ただね配当金、投資家我々リスクを取ってますと、で今 2% とか 3% の会社からの配当金、長期ホルダーのこの配当金にまでね我々2割税金取られてると、長期ホルダーでですよ、で配当金 2% から 3%、 これでもうコツコツコツコツ投資しようと、資産形成しようという人までね、このね配当金への課税を撤廃、これだけでガラッと僕はね投資の環境は変わってくるんじゃないかなと。もう前原さんね、この政策上げますから、これ使ってくださいって言いたくなりますよ
ぜひね、どこかの政党で、ね、
どこかの政党使ってくれ
さて次回太蔵さんのご出演は10月10日ということで、はいはい、選挙戦真っ只中になっている頃かと思いますけれども、そのあたりも、制限はあるかと思いますが、
いやいや制限
いっぱいお話を伺いたいと思います。
あくまでもフラットですから中立公平
2週間後楽しみにしております、
はい、楽しみにしております、しまし、杉村太蔵さんでした、どうもありがとうございました。投資って楽しいねのコーナーでした。